ポッドキャスティングでも配信していますゴールデンラジオのメインコーナー大竹メインディッシュ、本日のお客様をご紹介します。1979年東京都のご出身です。書店に勤めながらお書きになったご本、出会い系サイトで70人と実際に会ってその人に合いそうな本を勧めまくった1年間のことが2018年の発売以来ロングセラーを続けています。本日のお客様、花田奈々子さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
出会い系サイトで70人と実際に会ってその人に合いそうな本を勧めまくった1年間のこと、これが今ベストロングセラーになった、
はい
はい、で今日は、はい、あれですか、シングルマザーのシングルファーザーの年下彼氏の子供と2人と格闘しまくって考えた家族とは何なのかの問題のこと、はい、というご本が出た。
はい、
はい、分かりました。前の本は武田砂鉄さんなんかが、はい、いつの間にか物語に吸い込まれる、どうして勇気をもらって感動しているんだろう自分と我に返る、うん、難しいけど感動したってことだよね。でもね、これはね、はい、ね、
う
ん、で、あなたは2013年、はい、花田さんは、はい、旦那さんと暮らしていた家を飛び出した、
はい
飛び出した
飛び出す、
はい、
何年ぐらいこの旦那さんと一緒にいたんですか。
は
い、
4年ぐらい結婚の生活はありましたね。はい、
それで飛び出した、
はい、
簡易宿泊所やスーパー銭湯を転々とした、
はい、
書店員としての仕事も壁にぶつかった、
はい、
人生どん底状態、
はい、
どんなどん底だったんですかこれは。
そうですね、うん、もう本当に離婚もあったし仕事も全然、うん、最初は楽しかったんですけど、うん、その頃は全く楽しくなくなってしまっていて、
うんうんうん、
で気がついたら、うん、まあ遊ぶ友達とかもそんなにいるわけじゃないし、うん、あ自分には何にもないんだなって思ってしまって、うん、急に怖くなったというか、うん、焦ったっていう感じでした。
いやいや本当に思いますよね、時々自分には何もないんだなってね何かあるだろうなと思うんだけど何にもねえなみたいな気持ちにはなりますよね。それだけど、はい、それだけど家飛び出すことはねえだろうと思うんだけどそれはどうしてですか。
いや、まあ、いろいろ喧嘩じゃないんですけど、うん、まあ、うまくいかなくなるような出来事があってちょっともう一緒にはいられないなってなってしまって、う
ん、例えばどんな些細なことを覚えてますか。それはあんまり覚えてないですか。
はい、
あんまり覚えてない。
そうですね、でもその時に何かこう、うん、自分自身が自分をそんなにもうまくいってなくてかわいそうなんだって思ってしまうのが怖くて、うん、それよりは何か自分のことを、うん、そういう状況にあるのにこんなバカなことをしてて面白い人だなって思えたらいいなと思って、
うん、
出会い系サイトで本を勧めるという活動を始めたっていう感じでした。う
ん
う
ん
う
ん、でそれは、まあ、本は たくさんお読みになってた、ずっと、
はい、本は好きでしたね。で人に勧めるのも好きだったんですけど、うん、まあ、友達に勧めたりしたことはあったんですけど、うん、知らない人にやってみたらどうなるんだろうっていうか、うん、できるのかなというちょっと怖さと好奇心とっていう感じで、う
ん
う
ん、でも間の話があんまり、はい、なくてあなたの状況がよくわからないけども、はい、まあ、想像するのにかなりもうどうでもよくなってたってことですか。
そうですね、追い込まれていたというか、
人生なんかもう、はい、もう今までのものが音を立てて崩れちゃった、うんうん、やろうとしてきたことが、
はい、
いやもうダメになっちゃったわけですよね、はい、で結婚して主婦としても、はい、世の中でやっていこうと思ったことも、
はい、
まあ、もっとオーバーに言えばなんか信じてたものがなくなっちゃったぐらいな、うん、
はい、
ことですよね、はい、でやけになって、
やけになってもあるんですけど、
まあ、どうして、なんでじゃあ
失うものも、うん、もうないですし、うん、失うものがないっていうのもあるし、うん、なんだろう、その負けてたまるかというか、
負けてたまるか、
はい、ここでこうなよなよと、ああ、うん、何もうまくいかなくなってしまったって、うん、なんか倒れるわけにいかないという、
うん、
気持ちがありました、
うんうんうん、まあ それで出会い系サイトに何をしたんですか？
はいはい、まず、出会い系サイトって実はこのタイトル詐欺みたいなところちょっとありまして、恋愛とかセックス目的の出会い系サイトっていうよりは、その頃 ITのお仕事してる人たちとかちょっとそういうのに進んでる人が、集まるような30分くらい外でお話をして、情報交換とか雑談をしてただお別れするっていうだけのサイトだったんですね。
なので
その出会い系サイトをやってみようっていう感じじゃなくて、そういうものがあるって知って、だったら自分も何かできるかなとか新しい世界に何か飛び込んでみたいなっていう気持ちで登録しました。
でも最初からそう、最初にはその出会い系サイトの職業欄にセクシー書店員って書いてたんです
それはですね、自分でも失敗したなって後から思った
んですけど、でも出会い系でセクシー書店員みたいなこと書かれたら、はい、おいおいおいみたいな
ちょっとそう思っちゃう、
中年のおじさんがどんなセクシーかいみたいな話になって会おうじゃないかみたいなことになっちゃうんじゃないんですか？
自分ではネタのつもりというか、あとたくさん人が登録していたので、なんか目立たないと、いけないんじゃないかなと思って、
間口は広くしとこうと、そう
変わった設定の方が受けるんじゃないかなと思ってやってみたんですけど、
やっぱり書店員さんっていうその職業の差がじゃないですけど、
ちょっと食いつくような、
ちょっとでもそうキャッチーなものとか
売り場で目立とうという、
多少気になるかもね、
やっぱりその出会い系サイトで70人と実際に会ってその人に合いそうな本を勧めるっていうこのタイトル自体もちょっと、何かしらっていう、
今
ご説明聞くとね、なんか、そういうだけの、サイトでもないのねって分かりますけど、最初はちょっとそれだけで、だからセクシー書店員のプラスして、募集コメントにほら謎かけじゃないですけど、エッチになればなるほど硬くなるものなんだっていう、なんかねコメントもつけられたくて答えは鉛筆っていう風に、なってるんですけど、
がっかりの答え
だ、そういう大竹さんみたいな方って言うとちょっとあれですけど、がっかりされる方もいますし、
ま、俺の上からおじいちゃん
じゃないんです。
これ見るとちょっとこう、なんかセクシーでちょっとこう面白いような女性なのかなと思って、興味持ちます。
でもそれだって間口広げて、やっぱりなんか、ちょっとエロっぽい感じにも、思うじゃないですか、見た人は、サイトを見た人は、それであなたのところにどんな人が来たんですか？
そう、それでやはりそういう目的の方がいらしたり
した、そりゃそうだよ、そういうふうに言ったんだから、あなたが、
言ってはないんだけど、
匂わせですもんね、
でもいろんな人と会うことで学んでいきまして、この人もう変だなっていう人から、プロフィール痛いからやめた方がいいって言われて、
やめた方がいいって
だんだんまともになっていったというか、そうしたらだんだんちゃんとしたっていうと違うんですけど、いい出会いもたくさん増えてきて、友達が増えてってなりました。はい、
あれ世の中のちゃんとしたっていう意味はよく俺は分かんないんですけどね、何がちゃんとしたんだかね、なかなか分かんないんですけど、それでもいろんな人に会って本を勧めたと、
男性だけでもなかったんですね。
そうなんです、女性とも会える仕組みになっていたので、
どんな人がいたんですか、本を勧め、私にどんな本が合いますかっていう、いうようなことを言うわけですか、相手が、
自分がプロフィールの中で30分お話しして、その話を聞いてから、あなたにぴったりと思う本を勧めますっていうことをしていたので、その30分お話終わった後に、じゃあ本なんですけどっていう感じでお勧めをしていました。
なるほど。その中で、中では勧められた本が、ぴったりだったよみたいな意見もあったわけですか。
そうですね、読んですごく良かったですっていうふうにメッセージを後からいただいたこともあって、それはすごく嬉しかったですし、逆に本を紹介しても、それも知ってます、それ知ってます、その本も知ってますって言われて、全部いっぱい読んでる人とも、
あなたにぴったりの本はあなたはもうみんな読んでたんですね。
そこがちょっと難しくて、
いう人もいたと、
そういう強者もいるんですね。
でもこう進めて、例は何個かあるだろうけども、この一冊を、対象は誰でもいいんですけども、この一冊がその方にすごくハマってお礼のお手紙をいただいたっていう本はありますか？
はい、ありました。
何ですかその本は。
何だったかな。あの柳井道彦さんの仕事術みたいな本を、うん、あの転職しようと考えられている方にお勧めした時に、うん、その中に書いてあった言葉がすごく今の自分に響いて、うん、大事にしますって言っていただいたようなことがあった
りとか。その人は転職しようと思ってた人な。
はい。
あ、その人が私にどんな本が合いますかねみたいな話になったわけ。
そうですね。はい。
おいくつぐらいの方なんですかそれは。
30歳ぐらいだったかな。
なんか1万冊を読んでるっていうのは。
読んではいないんですけど。
読んではいないんですか。
はい、読んでないです。あの自分がその時店長していた本屋さんで、うん、だいたいその1年で1万冊ぐらいの本を、うん、1万種類ぐらいの本を注文していたんだなっていうデータを見たときに、でもバーってリストを見て、うん、あ、でも大体もうこれ見覚えがあるなっていうふうにして、うんうん、だから脳内には1万冊読んではないけどデータが入ってるって。でも本当に内容分かっててご紹介できたりするのは実際まあ500冊とかそれぐらいの中から選んでるのかなと思うんですけ ど、うん
なるほどね、
ただお話ししてる中で今まで自分の中でも覚えてなかった本がパッて思い出して、うん、あ、そういえばこんな本あったっていう時もあったりするので、なんかそういう全体的な記憶データを使っている感じです。
まあ、そうなんだ、
はい。
あと どんな本が合うかっていうのはどういうふうに分かるね。
30分でそれでもうおすすめするんですか。
そんなにそのなんかすごいプロの占い師みたいに、うん、あなたはこうですってピタッて当てるわけじゃなくて、うん、あ、今失恋をしていて辛いんですね、うん、じゃあこういう小説があるんですけどどうですかっていうくらいの感じなので、うん、その人の人生に本当にビシってど真ん中でハマる一冊っていうのをやってるわけではないんですけど、うん、あ、こういうことで悩んでるんだったらこの本の主人公も同じようなことを言ってましたよとか、うん、そういう感じでこうエピソードから拾っていく、
うん。でも武田聡さんがいつの間にか物語に吸い込まれる、どうして勇気をもらって感動しているんだろう自分っていう、はい、ねえ、これはかなりの感動の仕方、はい、なんだけど、
あのタイトルがふざけているので、うん、やはり手に取った皆さんがそのちょっと変な人がいろいろ出てくる楽しいお話かなと思って読んでくださる方が多くて、うん、そうすると、はい、結構自分のシリアスな悩みとか、はい、その女性で結婚とか出産とか、うん、今離婚してしまうとそういうものも、うん、手からこぼれてしまうし、でも自分はそういうことがしたかったのかなとか、仕事もやりたい仕事をしたいけど、うん、でもそんな仕事って簡単には見つからないし、うん、っていう問題とかをかなり書いているの で、うん、でそれをこういろんな人に助けてもらって出会いがあって自分が成長していく物語っていうと恥ずかしいんですけど、そういうことを書かせてもらったので、うん、感動したとか勇気をもらったって言ってくださる方がすごく多かったので自分でも驚きました、
うん、まああれだよね、こういろんな本読みたいなと思うけどね、
確かに分かんないもんね、うん、なんか例えばちょっとこの大竹さんとか私たちにこう、うん、合いそうな本っていうのはなんかこうなんかお話今こうして、
まあこれだけ
しか、しか
短い話だけどなんかわかりますか？
お話をその、うん、その方のお話を30分とかくらい聞いて、うんうんうん、その言葉から、うん、おすすめを探すっていう感じなので、うん、なかなかこの番組の中では難しいんですけど、ね、ただ今日は阿佐ヶ谷姉妹のお二人に会えるということで、うんうん、すっごい実はおすすめしたい本一冊持ってきていて、
ありがとうございます。
ドキドキしちゃう、はい、私のすべての私たちというサラクロスさんさんという方が書いていて、日本語では最果てたひさんと金原瑞人さんが訳している本なんですけど、これ結合ソーセージっていう腰から下がつながった双子の姉妹が主人公のお話なんですね。で、私たちってそういう方をまあ障害者というかかわいそうみたいな感じで思ってしまうことも多いと思うんですけど、この2人はまあ10代なんですけどかわいそうとは思っていなくて、ただ自分たちのせいで治療費とかで家計に負担をかけているっていうことは心苦しく思っているし、体はつながっているけど2人はいつも2人で生きていて、で学校も行きたいし恋愛とか友情とかそういうものも体験してみたいって思っていて、実際にそれを手に入れ始める、だけど こういう障害を持って生まれた方って長くは生きられないって言われていて、うん、やはりどこかのタイミングで成人までには死亡されてしまうケースが多いですね、はい、で、この本のすごいところって、はい、全て詩の形で書かれていて、読むのには児童文学みたいな感じですっごく読みやすいんですけど、文章というよりは詩みたいなものが連続で書かれていて、うん、それが本当に小説を読んでる時とは違う力ですごくこう胸に丸ごと飛び込んでくるというか、で青春物語なんですけど、私も後半はもうずっと泣きっぱなしで、もう途中で本を置いて泣き止んでからまた読んで、でまた涙が止まらなくなったら置いてまた読み始めてっていうぐらいすごい感動する本なんですけど、感動だけじゃなくてなんか本当にもう自分の物語みたいに心に残るというか、個人的には今年一番の本かもっていうくらい私にとっては大事な本なので、
そんな本私たちに、
はいはい、
おすすめ上手
に読んでほしいなって思ってお
すすめ上手
なぜ私たちにその本をというその選定 理由というかは、
双子の姉妹っていうところから、うんうん、お二人は血はつながってらっしゃらないと思うんですけど、はいはい、やはりそれぞれもちろんお一人ずつで生きてると思うし、はい、あるところでは二人で一つとして生きてらっしゃる、でもなんかそうやって私たちには想像がつかないけど、でもつながりもあるし、二人で一人でいてでも一人ずつが生きてるっていうことはなんかこう同時にあって、その生き方にすごく惹かれたというか、なんか心をこう奪われたというか、はい、なのでお二人が読まれたらどんな風に感じるのかなって、
う
ん、
ありがとうございます。
お姉さんのえりこさんの方は、はいはい、ただでさえもう泣き虫すごい泣き虫すぐ
泣く
わ、本当にだから
泣いちゃうね、
ちょっと、まあ、本を置いてる暇ないかぐらいになっちゃう、ちょっと高級少女の読んだらね、
ちょっとバスタオルが必要な、
そうですね、そんな本がちょっとびしょびしょになっちゃって破損しない前に読まなきゃみたいな感じになるかどっちかあれですけど、美穂さんもでもあんまりいろんなことに興味持たないタイプの人間なんですけど、今ちょっとおすすめ上手なんて言ってちょっと食いついてたので、はい、じゃあちょっと2人で読んでみたいと思います。
すごく読みやすいんですよ、
読みやすいっていうのも
いい、小学生くらいでも読める文章なので、長い小説読むのが苦手っていう方にもこれはおすすめできるな、
は
い、
楽しみです、はい、ありがとうございます。
それぜひね、読んでみたいね、
すぐだったらな、もう
すぐ泣きます本当に、
紅茶飲んでは泣いて、
紅茶飲んで
フカヒレスープは泣くわ、
この前餃子も餃子食べて泣いちゃ
って、餃子で泣いてた
から、一口餃子の肉汁あふれただけで泣いちゃって、もう本当
美味しいですもんね、
美味しいですよね。
美穂はでも同じじゃないもんね、意外となんかあんまり、うん、美味しいもあんまり口に出さないよね、黙々と食べてる、
あ、黙々と集中して食べてましたね、うん、フカヒレとかね、でもすごい集中して
食いたいって言い出したのでもお前なんだよ、
そうで、フカヒレが食べたいって言い出しましたけど、私の方美味しかったです、すごく、
ね、美味しかったですじゃない、
美味しかった、噛み締めて食べてました。
花田さんの話、花
田さんの話、
本はどんなタイトルですか、今のもう一回お願いします、はいはい、
私のすべての私たち、
はい、
うん、
私のすべての私たち、
ありがとうございます、
ちょっ
と
全部詩でできてるような感じになって、
はい、
詩で構成され、はい、わかりました、
ありがとうございます、はい、ちょっとぜひとも読んで、はい、はい、読ませていただきたいと思います、はい、で、花田さんがこの度新しいご本をお出しになったということで、
は
い、
俺のことは置いてきぼり、
ああ、ごめんなさい、大竹さんはちょっと、大竹さんで も,
で も, も大竹さんもこれ読んでください、
あ、そうね、3人ともね、
なんかついで感がない、ちょっと
読んでる読んでる言いそうだから、
ついで感がちょっとあるんだけどね、
はい、読みやすいね、大竹さん、
さて今度のご本ですけども、はい、えりこさん、
はい、タイトルが、はい、うん、シングルファーザーの年下彼氏の子供2人と格闘しまくって考えた、うん、家族とは何なのか問題と、うん、あのこと、うん、という、
はい、タイトルが長くてすいません、
うん、いやでもやっぱりね、ちょっとなんか惹かれる気になるタイトルですよね、
ありがとうございます、
タイトルのちょっと長いのは近頃ちょっと流行ってたり、
うん、そうなんですよ、はい、
ね、
うん、そういう、そうなんです、
その辺もちょっとね、
あやかってます、はい、
あやかってる、
あるんですよね、
はい、はい、
でもこの中であれですね、年下の彼氏と、
はい、
どうなんだと、私は子供はその人には2人、
そうですね、
それでどうすんのっていう話ですよね、
そうです、どうすんのっていう話です、うんうん、
それで今はどうなってるんですか、うん、
今は、うん、あのまあ、週末だけ遊びに行ったりとかして、うん、結婚はせずにという形を選んでいます、うんうん、
最初に彼あの T さんの家に泊まりに行った時には、
はい、
あのお宅の電気が止まってた
そこですか、はい、すぐ払うの忘れちゃうんですよ。
あ、電気代払うの忘れてでうちの電気が止まってたと。
そうです、はい、
で帰ってもお風呂も沸かせないし、はい、電気もつかない、
はい、
どうしようってところと時に、はい、まあ、この T さんのお宅に転がり込んだ、
はい、そうですね、止めていただいて、
はいはい、それがきっかけだった。
きっかけ、いや、まあ、その前から付き合ってはいたんですけど、で
付き合うのはその前から。
ただ子供に会っていいのかどうかっていうところはちょっとやっぱり、うん、あの遠慮していて、
そうだよ、ね、
会わない方がいいのかなとも思ってたんですけど、まあ、うん、そういうちょっと自己的に会うことになってしまって、うん、
2段ベッドの下の上でみたいな。
2段ベッドで4人で寝るってい
う、そう、すごい。そして2段ベッドの下で上から降りてきたお子さんとバッティングするっていう、はい、まさかのドラマチックな、
はい、どうもお邪魔してます、
ね、どうしましてます、ね、紹介した人がいるんだなって言ってベッドの下からどうもみたいな、
そんな、ね、はい、そんな感じでしたね。
それはもうどのくらい、今どのくらい続いてるんですか。
もう3年とか、うん、はい、
あ、それでやっぱり結婚は、
はい、
みたいなことは自分にそういうことが新たに起こるとは思ってなかったような。
そうですね、なので、うん、最初にやっぱり考えたのがその子どもたちにとって、うん、なんかこう子どもを傷つける存在になりたくないなと思って、うん、なのであの自分がいていいのかなとかで、今度いるってなったらお母さんにならないといけないんじゃないかって思ったりして、うん、もう自分の中でこう悶々と悩んでいたんですけど、うん、でも結局なんか その二択じゃないかっていうふうに、
うん、
なんか、うん、かお母さんになるかならないかっていう二択なんじゃなくて、うん、自分とその子供とが作っていく関係っていうものがあるのかなっていうことを書いたお話です、
うんうん、ね、こう結構難しいかもしれないなと思うんですけどもね。
私もちょっと実は何かこう、うん、あのなんか自分の中で頭で妄想するときに、はい、なんかこうお子さん連れの男性とちょっといい仲になりたいみたいなのが、うん、ちょっと密かにあったりして
お子さんも好きだしね。
そうなんです。でお子さんも好きだし、うん、だけど、うん、でそれでまた今回の本もちょっと読ませていただいたんですけど、ああやっぱり何かこうね、なんかこうお母さんになりたいとか、うん、なんかあのそういう子連れのね男性といい仲になりたいみたいなことじゃ語り尽くせない、うん、いろいろな関係、それとあの本当に無理やり何かその形をどうこうだ、うん、そういうもんだとかっていうんじゃなくて、常々オリジナルの何か関係性っていうものを自分たちなりに考えて気づいていくっていうことがすごく大事なんだなっていうのはすごく考えさせられたので、本当にあの読ませていただいてよかったと思いました。
ありがとうございます、
はいはい、はいはい、改めて花田奈々子さんのご本を紹介します、うん、出会い系サイトで70人と実際に会ってその人に合いそうな本を勧めまくった1年間のこと、うん、川出書房新社から税込み682円で発売中です。そして最新刊、うん、シングルファーザーの年下彼氏の子供と2、あ、ごめんなさい、シングルファーザーの年下彼氏の子供2人と格闘しまくって考えた家族とは何なのか問題のこと、この5本の中でも花田さんは親子問題について参考になる5本を10冊以上紹介しています、うんうん、川出書房新社から税込み1540円で発売中です。興味のある方はぜひ書店でお求めください。
はい、ありがとうございました、
はい、大竹メインディッシュ、うん、ゲストは花田奈々子さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。